このラジオは丸山交通公園と玉木星が2016年京都学生演劇祭の感想について語り合うラジオです。それでは早速参りましょう。丸山交通公園の感想虎の穴ラジオ。はい、どうも、丸山交通公園でございます。
玉木です。
感想虎の穴のラジオ演劇祭感想パートに入りまして、早3ブロックを終えまして、今回 D ブロックについておしゃべりしていきたいと思いますと。
実際見てる時もこんな気持ちでしたよね。やっと半分見たぞ、みた
いな。そうやね。いや、結構長かったもんね。A、B、C、C。
ここまで長かったですよ。
うん。
で、D ぐらいで、あと2つかっていう。
そうね。
うん、感じが。
やっとこう、終わりが見えてきたという。
うん。
一気に見たからね、僕らは。
そうなんですよ。
休まずに、ほんまに。
全部夜で見るとかの方がやっぱ良かったな。
良かった、良かった。
もう連続で。
連続で、ひたすら見続けるっていう。日々を過ごしましたから。戦友ですよね、もうね。
じゃあ D ですか。
うん。そうです、D です。C、あ、C じゃない。
もうダメだな。ラジオパーソナリティとは失格と。
はい。D ブロックは、劇団速度、そして幻冬劇場、劇団紫の3つの劇団が出場されておりました。うん、では早速 D の1番目、劇団速度から見ていきたいと思います。ここはですね、あらすじがね、欠けてない。
え、ちょっと。
全くわかりませんでした。
あらすじを書かないとダメでしょ。
いや、もう全くわかりませんでしたってあらすじです。もう。
荒いですな、その数字。
セリフなんかなかったでしょ、だって。
なかったですっけ。一個もなかったですか。とがきしかないっていう脚本が上げられてきたという話がありますね、この。
そう。
プロとテアトル。
で、もう、感激中にメモをつけてたんですけど、
うん、
全くメモがないんですよ。
それは記憶が飛んでるんですか。
違うんですよ。でも、あの、終演後、メモパッと見たら、大きな文字で分からないって書いてある。
潔が良い態度ですな、観客として。
全く分からなかったですね。で、
はい、
後で聞くと、どこかに脚本が映っていたと。
トガキがね。
うん。
うん。
映っていたらしい。全くそれ気づかずに僕は。ちょうど見えずにね。
そうです。上手の前の方の箱馬にね、映ってたわけです。かなり低いところにあったわけです。
全く見えずに、
うん、
もう、わからなかったですね。だから、情報が少なすぎて。
まあ、そりゃそうですよね、
うん。
ビジュアルのイメージは結構強い作品やったけども、うん、あの、だから最後の方に、コラージュみたいな感じで文字がブワーって出たじゃないですか。うんうん、あれが映されてたんですよ。
あ、なるほどね。
一個一個が男を、なんか、踊るみたいな、
うんうん。
少しずつ体を揺らすみたいな。のが、そのやってる時に映ってたから、
うんうんうん、
僕はこうなんとか見えたんです、こうやって、
うん
うん、
いや何の説明もなく何も終わらないと思って
あらすじを読みます。
読んでください。それ、
あの日から一切が失われた町で彼らは境界線を引き続けた。今日から明日よどんだ高架線の下、一切は初めからなかったのではないか。高架線の下、敷かれたブルーシートの上、ここが彼らの世界の全てだった。ただただ破壊的な世界で。
もう分からへん。
分かんない。
俺、あれ見てそのあらすじかける気せえ
へん。どの日からや
、うん、
一切って何やっていうね。
という感じでしたね。とにかく字幕が僕にも見えるように作ってほしかったという。
で、以上なんですか？
僕はもうほんまに感想ないです。ほんまに。
マジっすか？
何にも分からへんかったから論じられないです
よ。分からなくてもいいじゃないですか。分からないものでも論じられることってあるじゃないですか。
中西ミミズくんが良かったです
ね。ああ、そう、そういうことですよ。
最初と最後にこっちを見てにやりと笑うとこですよ。彼好きなんですけどね。彼可愛いでしょ
う。そうですね、愛嬌。
愛嬌がすごいでしょう。
愛嬌ありつつ危険性をはらんでる。
そう、なんだあいつはって思うわけですよ。
過激派って感じですね。カリスマ過激派。
そう、
うん、
そうやな、アジトにいる男やもんな。
そうですよ。
アジトの男 A やもんな。いつ見ても。
すっごいですよね。それ、全体の顔の造形とか、
うん、
姿勢とかね。
うん、
もう全部が愛嬌につながるっていうのは珍しい。
いや、すごい。彼はすごかった。
面白いですよね。
彼のセリフも聞きたかったですね。
なんか喋ってほしかった、
うん、
金魚に餌やってる、
餌やってる
金魚じゃなかったかな、グッピー的なのやったかな。役者さんは良かったな。あの踊る人もいるじゃないですか、
うん、
あの人も僕結構怖くて良かったなと思って、顔とか怖かったな、
覚えてないなあんまり。いや結構だから見方として僕言葉で見てしまうから。
そうですよね。
し今までも結構それ多かったやんか、
うん、
あの全体の映画みたいなあんま言わずに、
うん、
脚本のこと言ったり、うん、まあまあ、 あの笑いつながる間のこととかも言ってきたけど、
うんうん、
だからやっぱ言葉を失うと、
うん、
見れへんねんなと思う。
でもそれ感想者としては原点じゃないですか、それは
原点やな。
特にこの総合芸術と言われる演劇を感想という場合は、この場面のシーンがね、場面のシーンがね、アホ丸出しでしたけど、この絵がみたいなのがあるでしょ。
だから僕はだからその力を身につけなければいけないと思いまして、本当に
見方がね、なんかこう色が綺麗なとか
、うん、
映像の使い方がうまいなみたいなこともやっぱ言えた方がいいってことですね。
それぐらいと言える、色が綺麗でしたとかやったら、でも色はどうやって綺麗やったかわからないですもん。だって
見えてたでしょ別に、だって色は、
色のセンスとかないんやってマジで。
確かにね、論じられるほどのセンスを持ち合わせていない。
俺とんでもない色のシャツにとんでもない色の靴合わせるからな。
逆にオシャレじゃないですか。
いやもう分かんない、
山さん的な体
型ちょうどダサいです。
いやそれ嫌やな、ちょうどダサいわな、ほんまに触れられへんからな。
ちょうどダサいやつがさ寝癖で現れんねんで、むちゃくちゃダサいで
嫌ですね。まあじゃあちょっと色とか、まあ今後やっていけるようになるでしょ
う。そう、だから劇団速度はそういう僕のリトマス試験紙にはなったよなって思いました。
なるほどなるほど、うん、まあこれ演劇祭で毎回言うことですよね、
うんうん、
自分の方が正されていくっていう。
そうね、いろんなものを連続で見ることによってね、
そうそうそう、
分からへんものに対するなんていうんやろう、自分の姿勢が問い直されるから、
うんうんうん、
今回はもっと言葉以外のところにも着目しないといけないなという
課題が見えた。
見えたという。あんまり感想ちゃんと言えてないんで申し訳ないんですけど、そんな感じですかね。
はい、そして、
はい、次、幻灯劇場、優勝劇団。
優勝しましたね。
すごいですね、優勝ですって。
何なんですか。
去年もでも、減点がなかったら1位なのかな。
どうだったかな、そんな気がしますね。
うん、今年はちゃんと枠内に収めて、
うん、
で、ちょっとだけオーバーしたんか。
ちょっと
マイナス 0.2 点とかやから、
それもものともしない、
せず優勝という虎と娘ですか。じゃああらすじを言いましょうか、
はい、これは言いやすいです、
うん、おそんなこと言われると。虎と人間の根結があり得る世界の話、主人公の女は虎と人間の根結で小説家、腕に虎が宿り小説を書いている人気作家、その小説に検閲を入れる役にもまた虎と人間の根結、二人は心を通わせていくものの、心を通わせたゆえに役人は小説家に己の差別主義的心情を語っていくことになる。
なるほど。
あれ？これ違う？
いや私はそこをすっ飛ばして見てたんでしょうね。
探す方を見てた？あのなるほど、
半身を探そう。
僕は
確かに
小説家、
ある意味笑いの大学であったという。
そうですね。
あ、そうかそうか。
あ、僕はその小説家の方の人が好きで、役者さんとしても結構
女優さん、
うん、からなんていうんやろ、
なるなるなる、
そっちばっかり見てしまいました、ね、そっちな、多分だそういう風に2つのパートがあったと思うんやけど、
うんうんうん、
それとしては僕はそっちばっかり気になってたかなっていう感じ。そうやね、確かに確かに、半身を探す話でもあったから、
うんうん、
半身半身、魚おろしたみたいだったけど、うん、
切り身みたいな。
でも面白かったでしょ。
そうですね、
うん、僕は面白かったですね。
なんだろうな、作り込み方がやっぱり、
うん、
お客さんに向けて、他にも作り込んでる劇団はありましたけども、お客さんに向けての作り込みやったし、
うん、
その作り込みが一定ラインを超えていた。
超えてたね。まあ役者が上手くて、照明が上手くて、出てくるその、まあ装置というか、
うん、
まあ虎のね、
仕掛けもあって。
仕掛けみたいなのもまあちゃんとしてて、うん、脚本も練られてて、すべてのその、なんて要素が高い水準やから、まあ面白いでしょ
う、うん、
という感じの、あれやったよね。
はい。
まあでも、いわゆる、まあこれ、まあ野田秀樹的や言われてますけど。
まあこれはもう絶対言われる し、うん、もう言われ続けてるでしょ。
そうね、うん、まあでも別にそれが悪いことやったら思わへんかなっていう感じかね。
なんか俵間違いこれはもう古典になるというのを学生時代に見てて思ったらしいですね、
うんうん、
野田秀樹は。
あ、そうなん
だ。からもう古典になるってことは別に野田秀樹的やなんて言われる次元じゃないんですよ、野田秀樹は。
なるほど。
それは言葉遊びっていうその仕掛けでもあるし、
うんうん、
なんかコメディ、
うん、
コメディとか言われたらあれですけど、もう一つのジャンルであって、うん、そこにフォロワーが出てくるのは全然ただの土地やから、そこでどんなものやろうと。
でもすごいね、笑い起こっちゃうじゃないですか。
うん。
で、笑いが起こるとこ結構ね、野田をそんなにむちゃくちゃ見てるわけじゃないけど、
うん、
もう落語っぽかったけどね。
いや、かけ方がでしょ、言葉の。
いや、檻って話があって、檻に入るんですかみたいなとことかは、
もう
完全に与太郎ですよね。とか、持ってるなら持ってるって早く言ってくださいよ。持ってるなら持ってるって早く言うっていうのは、これはもうあのね、あの、代書屋っていうね、落語であるギャグなの。生年月日は、生年月日を言いなさい。生年月日っていうっていうのがあるんですけど、はいはい、それとまあ同じ構造のギャグ。
うんうんうん、ラジオやのに首を振っていただきありがとうございます。僕だけが落語を言いましたよ。
っていうような、なんかその、もうそうなんですよ。だから野田とかじゃないとこで笑い取ってるなって思ってて、
まあ、だからいろんな要素入ってるよっていう、
うん、だから野田だけじゃないですよ。でみんなが一番笑ってたのは多分そういうとこやったかなって、
うんうんうん、
与太郎で笑ってたなって思って、
うん、まあそれもだからでかいですよね。それが落語っぽいねって言われたところで、
うん、
そうですよ
って
言っていいし、野田っぽいですね。でもだからなんかね、聞いた話によると、これも分かんないですけど、うん、野田秀樹をそんなに意識してないですと本人が言ってらっしゃるそうなんですよ、
うん
うん、でそれが会話してみないとわからないですけど、それはわざわざ言うほどのことでもないぐらいのことに思ってるんですよ。
あ、
で野田を意識してますって言ってもいいし、
うん、
そうですね、野田っぽいところもありますって言っても別に何らこの作品の価値は下がらない、
うん、
だからわざわざその野田じゃないですって言わせなくてもいいし、言わなくてもいいぐらいのもんやなと思いますよね。
でもやっぱりね、もうでも諸手を挙げて好きになれない、
うーん、
僕は、
うんうんうん、
言葉遊びに対して言葉遊びを正面切って堂々と言うのが多分苦手な
ん、うんうんうん、
照れが見えた方が多分好きなんやけど、うん、こういう芝居で照れ見せるのは絶対おかしいから、
うん、
だからそこで多分ああ言えんくって、
うん、
ダジャレやないかいと思ってしまうんですよね、
うんうんうんうん、
やっぱり、
うんうんうん、
でラムで、まあ、僕らも好きなんですけど、落語でダジャレ使うんですけど、
うん、
オチとかで言うんやけど、
うんうん、
もうなんかそのそれはその全ての話の陰惨さとかを無効化してしまうんですよね、
うんうんうんうん、
どうしようもない話になっていって、うん、もうよう考えたら誰も救われてへんぞっていうのをダジャレを置くことによって冗談でしたっていう、
うん、
まあ照れなんですよ、
うんうんうん、
からまあ落語のダジャレはすごい好きで、特にオチのダジャレはすごい好きなんやけど、
うんうん、
これはほんまダジャレを重ねていって話を紡いでいくから、
うん、
それに照れが見えへんのはちょっとだけウッとなるのはなる、
うんうん、
けど上手やなとは思う、
うん、
ちゃんと最初は普通にファンタジーの世界の話だと思って見てるわけじゃないですか。虎と人間の根結なんていうのは割とファンタジー、うん、でもだんだんそのダジャレがこう入ってくることによって、まあヒトトラっていう主人公やったり、アノネっていうあの人がいたり、あ、ヒトトラっていう登場人物とか、アノネっていう登場人物がいたりするやんか、
うん。
それもなんかまあダジャレになってるわけじゃないですか。
うん、
その感じに気づく感じとかは、
うん、
多分言葉遊びじゃないとできないから、
うんうんうんうん、
その気持ちさ確かにあるんやけど、
うんうんうんうん、
多分ダジャレっていう言い方良くないんかな。
まあ、野田秀樹のことをダジャレおじさんって呼んでるの丸山さんぐらいですからね。
ダジャレの権威やって言ってるからね。
ダジャレではないでしょ。
言葉遊びというんか。
うん、言葉遊び。
言葉、まあ。でそれの、イリュージョンな感じは、いや、あるし、気持ちよかったんやけど。
なんか、
っていう感じかな。
やっぱり、そうなってくると、まだ生きてる人やから、野田秀樹がすごいなっていう評価にもなりますよ、やっぱり。今世紀じゃないけど、今現代で生み出した人がいるわけやから、
うん、
そのぐらい強固なもんやなってやっぱ感じました、言葉遊びって、うん、まあ、イギリスとかやったらもうずっと長いことやってるけど、でも まあ、テレの問題もそうやし、クオリティっていうものと、
うん、
例えばオリジナリティみたいなものがあるとして、
うん、
でクオリティを上げていくことっていうのが学生劇団って結構難しいと思うんですよ。
それはそうやね。
最初の段階でモチベーションも違うし、うん、やりたいことも違う。
4年ぐらいで終わるしな、
うん
うん、
で作品の絵の愛し方も違う、
うんうんうんうん、
しかもそれが学生が書いたものやったら、うん、その脚本が面白いかどうかもわからない、
うん、
っていうところでクオリティを上げるのって結構難しい、
うんうん、
だから演劇祭なんかあるとそのクオリティ段階で跳ねられる人たちがいっぱいいるんですよ、
はいはいはい、
どんだけオリジナリティがあっても、うんうん、どんだけ好みであっても、うん、でもこのクオリティラインを超えてない、
うんうん、
で伝統劇場はだからクオリティラインは超えてるでしょ絶対、
うんうん、超えてる超えてる。
でそこに好みだったりとか、うん、オリジナリティとかがついてたら、
うん、
もろ手を挙げて多分賛同するというところがあると思うんです、
うん、
だからクオリティラインを超えてる人たちでもうちょっとコメディー勢に頑張ってほしかったっていう気持ちはやっぱあって、
ね、
でそう考えるとねこの言葉遊びとか身体性とか、うん、小道具を面白く使うみたいなのってモチベーションを上げやすいんじゃないかと思ってるわけです、
うん、
つまり稽古で役者さんが楽しいんじゃないかと。
そうなのかな、
うん、
その感覚分からへんからなな
んかね、うん、集まった時に、
うん、
特に分かりやすいと思うんです、
うんうんうん、
野田っぽいって言われることっていうのもいい方に傾向では作用すると思うんですよ、
うんうんうん、
だって野田が好きな人だったら野田っぽいセリフを喋れるってこと自体が楽しい。
野田っぽさに寄せていく楽しさがあるからな、うんうん、
だからそれだったらモチベーションがこう維持しやすいでしょ、
うんうん、
みんなで、ね、同じ方向を見ていける。
あ、学生劇団問題あるね。その
そう
同じ方向見れへん問題。
見れへん問題。俺は小田計画やりたいね、うん、俺みたいに好奇やねんっていうやつらがコメディっていう場所で一緒にいるだけで喧嘩するみたいな、
うん、
だからそこで一個こう、うん、うまいんじゃないかなと思って。
そうだね。
運営というか稽古場でのクオリティの上げ方がすごくうまいんじゃないかと、
うん、それありきでそれっぽい感じにしてるんかな。
まあ、そこ
までではないんかな。
まあやっぱ表現したいもんから作ってるとは思うんですけど、でもそのぐらい戦略的だったらすごいです
よね、うん、
最初に憲法的なものを見せて、
うんうんうん、
それにみんな従う
で寄せていくという、
うん、
そういう稽古場でのなんていうんやろ、ちゃんとした過ごし方をしている感じは、
うんうんうん、
簡単に見て取れたね。本当に
みんなが自然に柔軟始めてんやろな、
うん、
演出家がじゃあ柔軟しましょうとか言わずに
言わずに
各々自然に柔軟して発生して、じゃあそうそうやりますか、
うん、
ってできてる稽古場なんちゃうかなっていうのが見えましたよね。
終わったら芝居の話してな、
うん、
たくさんの時間、
うん、それは羨ましいなと思いなが
ら悪口とかしか言わんからな俺らは終わっても
そうですね、うん、まず遅刻してきますからね。
そう遅刻してきてポケモン GO しながら遅刻しながら入ってきてウィッスー言うて柔軟線と喋ってやりますよっつって演
出家がちょっとこう笑いにもなるツッコミでね。
いや演出家じゃないで、しっかりした役者が一人
や
って
る。ああもう
やりましょうっつって、
やだその稽古場
もう本番ですよっつって、
でも本当にその
もうエチュードやろうやみたいなことを言って
ええやんもうとか言いながらね
エチュードの方がおもろいでみたいなことを言い出して、
稽古場行く前はみんなおのおのの場所で稽古場行きたくないって言って
そうい
やわそうじゃないんやなっていう
感じがしました、
ね、その強さはだからプロデュース公演の弱さってやっぱそこもあるなって、
うん、
シャイプみたいな劇団にブランドがあるというところは分かってるじゃないですか。もうシャイプが何するかっていう、
そうね、
色があるところ、
うん、
まあ、そういうところの強さってそういうところに出るやろなっていう、まあ、
月光社とかもそうかな、
うん
うん、まあ、演技体が一緒やったもんな、ほんま見事に統一され
てから、そうそう、だからクオリティの上げ方っていうのはやっぱりこの、
うん、
みんなの意識を揃えるっていうのは伝統劇場
は、それはできてるの、ね、でもすごいね、この年でね、
大阪も出るんですよ。
そう
です、出てるのか、
出てる出てる、コントやるらしいですよ。
恐ろしい話ですよね。
コントまでやられたらもう、
そうでしょ、僕も同じ感想を抱きましたよこれでコントまでやられたらって
ね、どんなコントすんのやろ
う、
うん、エレキコミックみたいなコントすんのかな、
なんでエレキコミックなんですか、
わからんけど、なんとなく言うてみただけですはい、じゃあ次行きましょう、
はい、
あ、役者が全員良かったことを言うときますね。
あ、ゲント劇場ね。
はい。
長くしちゃってしまった。
主人公の女の人が本当に僕は好きでした。
ずっと言ってましたね。
はい。劇団紫さんですか、はい、木のせいですね。
この主人公の女の人も良かったでしょ。
主人公じゃないですよ。あ、主人公じゃないですよ。木のせいでしょ。廃人でしょ。廃人さんでしょ。
なんなんこのこのひらがなで
廃人。
怖いですね。言葉遊びですか。
でもこれもあの幻灯劇場と一緒で、うん、言葉遊びの芝居でしたね。
気のせいっていうね。
そうそうそう。うんうん、気のせいとかね。
うん。いろいろ出てました。
そうそうそうそう。でまあ一緒ですよだから。
違いますね。
いやでも構造は一緒やったよ割と。
そうですかね。
言葉遊びの。
うん。うん、あまあ構造は、ね、じゃあらすじから。
不治の病の女、医者からは必ず死ぬと言われている、この不治の病の女と友人と、あ、不治の病の女の友人と不治の病の女に恋心を抱く男、この二人が病室から見える気に宿った気のせいの力を借りて不治の病人の女に生きる希望を取り戻してやる話と、
はい、
いう感じですかね。
いかがでしたか率直に。
ね、爆笑しましたね。ここが一番笑いました僕は。
声を出して笑ったという、
うん、
だからそこが面白いですよね。コメディとして真摯にやってるところと一番笑ったところが違う、
違う、
うん
うん、やっぱりこのやっぱり稽古場にいやいや来てる感っていうか。
そうですか、逆の方でしたけどね。
あ、まあそうかそうか、
稽古場楽しすぎグループ。
あ、そうやな、そうやな、稽古場楽しすぎグループやな。
かなと思いましたけど、
うん、良いサークルグループ、そうそうそう、飲み会楽しそうなサークル、
そういうところが元気闘劇場の後にあって、うん、爆笑が起こってるっていうのはちょっと幸福な時間ではありました。
いやこのね、もうハイクオリティな言葉遊びを見た後に。なんか不思議な言葉遊びを見てね、
不思議なって、うん、ロークオリティってこと
ですか。ロークオリティでしたね。いやでもあのお客さんに奉仕する気持ちはすごいあったじゃないですか。
別にそのロークオリティがなんか背伸びして嫌な感じでもなかった、
うん、なかったから、
うん、
何なんだろうあの演技体はとか思いながら、
そういう風に思わせられるぐらいの、うん、なんかこう絵も言われぬ魅力がありました
。あったあった。
なんだこれはっていう。まあその差からも生まれると思うんですよ、幻灯劇場の後やったっていう、
うん、からもうすごく笑いましたね。
うん、
なんねえそのまあ役者がとにかく良くて、うん、
丸山さん好きそうな役者でしたな。
そこら辺とか良かったでしょ。
これはそこら辺って思うんや、うん。なるほどね。
カーディガンの気持ち悪い髪の男ですよ。
ああ、いますよね大学には。
うん、いる。
僕ああいう格好してましたもんね。
きっしょ。
なんで。
あんな演劇でしか成立せえへんやろ。
出たメガネでカーディガンでちょっと長めの髪みたいな。
こう手の動きとかがもう良かったですもんね。
ね、
うん。
彼が作演でしょ。
そうそうそう。
だからどこまで自覚的なんやとか
思う。いや自覚的でしょあれは。
へえ、そうっすか。
か強めてるか自分を。自分の感じやったらこのやつやったら割と演出戦でもできるなみたいな感じでやって
んじゃん。
絶妙に面白かったですね。
うん、
で廃人も良かったでしょ。気のせい、
はい、
ちっちゃいんですよ。140ないんじゃない？140ぐらいか。
それはないでしょう。
でもむちゃくちゃちっちゃく見えたな。
小さく見えた。
子供やんと思って。
まあ、服の感じも相まって、うん、だから髪の毛がこうボーンってアクロみたいになってたから、うん、余計に小さく見えたんですよ、うん。
すごい可愛らしい見た目で、
うん、
まさにもうそのなんていうんだろうな、あのゆるキャラ。ゆるキャラって感じで出てきて。
ゆるキャラやと思って見てたん
ですよ。ただ声がよう通る。
そうですね、
ちっちゃい人
が高い声で
そう声を通ると気持ちいいやっぱり、
うんうん、
でその演、まあ、木のせいの役やからその他の人とも演技台が違っても全然
よ
くてい
いんですよ。浮いてる方がいいんですよ。
そうそう、だその感じのバランスも絶妙でしたね、う
ん、あの人でしょ丸山さんはてなもんややと思って見てたんでしょ。
もう白木みのるさんやと思って
、あ、白木みのるさん
見てましたね。むちゃくちゃ面白かったですね。
そう、すごい魅力のある。
ただモラルハザード
あ、出ました
の問題はある、ある
モラルハザード。例えば
で変な格好やから外人やと思ったとか、
ああ、はいはい、
まあ良くないじゃないですか。そんなこと言ったらダメでしょ。
まあ良くないですね。
し、あとは原因はわからないけどとにかく死にますみたいなことを医者が言うとか、
あれはでも面白かったけどな。
でもそのなんかね、その安心できないんですよ。
あ、そうですね、
まあ安心する必要ないんやけど、なんかそのモラルを知っててモラルハザードをするっていうのが多分コメディでにおけるモラルハザードの王道なんですよ。
無自覚でしたね。
無自覚なんですよ。これは非常に良くないですよ。
なるほど。
このままコメディを作り続けていったらおそらくいつか人をすごく傷つけることになるから、うんうん、気をつけた方が絶対良くて。だから意図ももちろんあんねんけど、そこがもう絶対にやってあかんことはしてる。
気をつけないといけない自浄作用が働いてない。
そうですね、うん、なんかそのそこら辺のちゃんと枝葉をしっかり整えないと絶対に評価される劇にはならないです。いくら面白くても、か自覚的になってやるか
です
よ。
う
ん、なんかその無自覚感が見えるともうダメやと思うんですね。
無邪気なままってのはね、
うん、大学生になるともうそれはきついかなとは思いますよね。なんかそのコメディとかにおいてなんか、まあ、その変な格好やから外人やろみたいなのは理性的じゃないじゃないですか。
そうですね、
理性的なセリフじゃないじゃないですか、うん、でも理性的じゃなくなる時って、理性的じゃなくなる瞬間は最も理性的に過ごさないといけない。
はい、あの作られたものの場所であるね。
そうそうそうそう、
創作物の上では、
うん、その理性が効いてる感じがしないのが本当にダメですよね、
うんうんうん、
ただもう一番面白かったです。
笑ってましたね。
うん、から評価のしづらい、
これ本当に評価のしづらいブロックではありましたよね、
うん、まあいいブロックやったけどね、すごく、
うん、妙、組み合わせの
妙、組み合わせの妙、いい学生演劇祭感はすごかった。
うん、
幻冬劇場劇団紫の流れが僕は一番良かったですね。
そうですね、他と比べてもそうですね、
うん、
割とねやっぱ暗いテイストが多かったから、うん、ここもまた暗いかっていう差を感じられなかったところが多かったですからね、うん、組み合わせだけで言うと。
これもドキドキしました、この2つのお互いの戦い方をしてたから。
うん、
うん、で実際に言動以上劇団紫の方が 笑いのは笑って、
うん、そうそう、
からそんなんがあったのは嬉しかったかな。
不思議ですね、演劇は。
うん、不思議ですよ、
好みもクオリティも何にも違うけど笑っちゃうとかがあるねもんな、うん。
というわけで D ブロックについて喋りました。非常に満足度の高いブロックだったと思います。次回は E ブロックですか。
ラストですね、
ついにラストのことを喋っていこうと思いますので、ぜひそちらの方も聞いていただきたいと思います。
ラストのことってなん
かラストのことやないか。
ラストのこと
やろ。しゃぼしゃぼ
しゃぼってたんすか。
サボってません。じゃ あ終わりましょうか。どうも、マレモコズコインでした。
でした。